皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。学問のすすめの時間がやってまいりました。この学問のすすめも放送第11回目を迎えることができました。そして、この番組が半年の節目を迎えるという、非常にいいタイミングの月でもありまして、これまで皆さん支えてくださり本当にありがとうございます。6月です。で、6月もこの時期は梅雨でしょうか。梅雨だと暑かったりかと思ったら雨で冷えたりするので、皆さん体調には気をつけていただきたいなと思います。風邪ひきやすいですからね。で、私も7月の、最後の週ですね、7月の末が舞台ですので、もうほとんど稽古漬けなんですけど、風邪ひいていられないっていうのもそうなんですが、舞台なんでやっぱ声張り上げるんで、喉も潰せないので、いたわってます。喉飴とかもうしっかり常備しています。とはいえ、この番組生放送じゃなくて収録の番組なので、収録している今日はまだ5月なんです。なんで今、メディアを騒がせているのは磯野キリコさんと大麻ですかね。磯野キリコさんは特にすごい不安とかっていうわけでもないんですけど、出身が同じなんですよ。私三重県鈴鹿市出身なんですけど、磯野キリコさんは多分なんていうのかな、伊勢とかあっちの方なので、多分もっと南の方なんでちょっと距離は離れてるんですけど、三重県出身ということで親しみを持ってたんですよね。で、その磯野キリコさんがだいぶ若い旦那様とね、20歳ぐらい離れてるんですかね、若い旦那さんと離婚されたっていう。で、またその離婚の理由が旦那さん側がね、自分の子供を持ちたいからっていう風で、旦那さんの方から、切り出されたという話なんですよね。で、センシティブじゃないですか、子供を持つって、で、磯野キリコさんが今55歳とからしくて、で、結婚した当初が47とか8だったんで、子供を望めるか望めないかっていうのはすごい微妙なタイミングだったと思うんで、で、その旦那さんの理由がね、ちょっとひどいんじゃないかって。これ地震ですね、今。おー、揺れてる。あ、揺れてる。わ、結構揺れてますね、これ。大きい大きい。横揺れですね。ね、ちょっと速報見ちゃう。ね、今揺れてますよ、東京。どこだろう、震源地。3、ここは震度3らしいです。震源地どこなんですかね。あ、ぬいぐるみが落ちてきましたよ。ぬいぐるみが落ちてきて、なんかいろいろ落ちてきて、いろいろ落ちてきましたよ。でもびっくりしましたということで、地震がありました。ちょっとね、進めちゃいますか。また揺れたら言いますね。で、確かにね、私も女なんでわかるんですよ。で、そんなこと言われたらね、ちょっとすごい傷つくと思うんです。で、だから、ネットとかツイッターとか見てたらさ、なんかすごい、なんかあまりにもキリちゃんかわいそうじゃないかとか、そんなこと言う旦那さんちょっとひどいんじゃないかとか、もう最初から分かってた話じゃねえのとか、なんかそういうことを、もう結構旦那さんがね、フルボッコだったんですよ。で、旦那さんなんかバー、飲食店経営してるってて、そのバーのアカウントとかあるんですよね、インスタとかで。私インスタほとんどやってないけど、そのインスタとかにもすごいなんか、ものすごいなんかもう古ぼっこだったらしいんです。ただ、私パーソナリティなんで、ちょっといろんな視点でちょっと意見を言ってみたいなと思うんですけど、旦那さんがね、どんな思いで自分の子供を持ちたいのかって言ったのか、それをちょっと少し考えてみたんです。で、男女って契約になったり泥沼化して別れることって多いじゃないですか。 でもこの旦那さんは実はそのキリコさんが嫌いじゃなくて、むしろ人間的には今も十分好きなのかなと思いました。だからこそなんか変に別の理由を作って、その別の理由でキリコさんを傷つけたくないからもう正直に言ったのかなっていう風にちょっとそれも考えたんですよ。で別の理由を言っちゃったら、その性格的なこととかそういうこと言ったらキリコさんが人として良くないことになってしまうじゃないですか。だから人としてのキリコさんは好きだし素敵だし、そこは傷つけたくなかった、そういうことかもしれないと思ったんですよ。で、まあ、キリコさんは、分かるよ、子供が欲しくなるのは自然なことだよって受け入れて別れたみたいなんですけど、まあ、7年もね一番近くにいたキリコさんだからこそ、そういう旦那さんの裏の気持ちも分かったんじゃないかなとかちょっと考えたりしました。だからね、旦那さん側がひどいだのなんだのって非難するのはね、そういうのはちょっと やめて、2人しか分かんないことだし、ただお互いのねそれぞれの幸せを願うっていうことで、私はそういうニュースとか芸能人の情報とかそういうのはそういう風に見ていった方がいいと思ってます。まあね、6月だから世間的には結婚シーズンですけどね、やっぱり、結婚っていうのはその相手の全てをね受け入れることだと思うんですよ、改めて。まあ、キリコさんは結婚した当時が48歳ってさっきも言ったんだけど、その時点で出産っていうのはかなり難しかったとは思うけど、まあ、生涯2人だけの人生を受け入れるかどうか、まあ、出産もそうだけど相手の過去とか背負ってるものとかそういうものをね改めて受け入れるっていうことなんだろうなっていうのをちょっと考えました。出産って授かるかどうかだから、若く結婚したって絶対子供ができるとは言い切れないし、まあ、結婚云々じゃなくてもいきなり職をなくすとか会社がなくなっちゃうとか、まあ、私も年末ありましたから ね、まあ、ね、あと健康面でも病気で倒れるかもしれないし、何があるかわからないですからね。やっぱり人生ってそもそもこうもう苦労するようにできてるじゃないですか。だからこそ、まあ、この人だったら苦労してもいい、一緒に乗り越えたいって思う人にね皆さんが巡り会えますように私も心から願ってます。でキリコさんに戻っちゃうんですけど、キリコさん55歳らしいですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね、あの人明るいし、だから全然いけると思うし、君一人いてくれればいいよって人ときっと出会えると思うので、今のまま素敵なキリコさんでいてほしいなと思いますよ。で、あとタイはダメですね、ダメ絶対で、そんな感じで、学問のすすめというこの番組は学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくてですね、ちょっと知的なテイストを織り交ぜつつもほとんど雑談のようなバラエティが番組です。明日友達とのネタになりそうな話をちょいちょい、織り交ぜながら、自信のなんかメールが来ちゃいました、はい、盛り上げていきたいかなと思います。一応各コーナーを科目別に分けるんですが、私宇宙の話とか好きなので理科の科目ではそういう話をしたり、社会科では地理の来月ね、地理の話、地理と言いつつ旅行の話をしたり、来月それやりたいと思います。ちょっとね地震でね、ねえちょっと時間ね食べちゃいましたね。ということで、今日は理科の科目行ってみたいと思います。気になる理科のニュースを読み上げてちょっと喋ってみたいと思います。理科です。はい、理科の科目に行きたいと思います。これは私結構その理科っていうか、なんか世の中の不思議な話とかそういうサイエンスニュースとか宇宙の話とか好きって言ってたんですけど、そういうブログばっか見てるんですよ、ブログとか記事ばっかり。でそこでちょっと気になる目に留まったニュースを読み上げて、それについて、時間まで雑談するというコーナーです。はい、じゃあその私がピックしたネットでピックしたニュースを読みます。じゃじゃん。骨の難病と戦った女性、願いが叶い 博物館の展示にという見出しの記事です。詳しくいきます。筋肉などが骨になる病気というものがあるそうで、進行性骨化繊維異形成症という病気があります。アメリカのキャロル・オーゼルという女性は地球上で最も珍しい病気の一つにかかっていた。進行性骨化繊維性異形成症というこの難病は筋肉などの柔らかい組織を骨に変えてしまう世界で900例しか報告されていない非常に珍しい難病でした。そのキャロル・オーゼルさんは1995年に自分と同じ病で亡くなられた方の二層骨格を博物館で目にした。アメリカペルシニア州ペンシルベニア州ムター博物館のことで、本来の骨と筋肉が骨化した二層に連なる特徴的な人骨を見た瞬間、いつか自分もこの隣に展示されたいと強く彼女は思ったそうです。それから20年以上が過ぎ、死が近づき右手の3本の指しか動かせなくなった彼女は当初の意思を貫き通しました。彼女の最後の願いは、自分の遺体をかつて見たムター博物館に寄付することでした。彼女とその隣に展示されたいって言ってたその隣の人ですね、隣の人がかかっていた珍しい病気について、訪れる人を教育し、科学者たちが治療法を発見する手助けとなるように願って寄付したということです。そして、先月彼女の願いは叶いました。2018年2月に58歳で亡くなったキャロル・オーゼルさんは現在ムター博物館のガラスケースの中で、希望した、男性の隣に収まっているということです。その2人がかかっていた病というのは、ちょっと繰り返しにはなるんですけど、世界で最も珍しい病気の一つで、筋肉、腱、アキレス腱の腱、ああいう腱ですね、靭帯などの柔らかい組織が徐々に骨に変化してしまい、硬くなっちゃうからね、関節が動かせなくなり、痛みも伴う二層骨格に患者を、動きをね閉じ込めてしまう。で現在のところ不治の病なんですが、医師たちは治療法を探している。オーゼルさんとそのかつて先になられた方 の2人の骨格を研究することで、骨粗鬆症など最もよくある骨の病気についても新たな知見を得られるかもしれないと期待されています、という記事です。あれです、元々の骨と骨になってしまった筋肉層と、二層になってるから、二層骨格っていうことなんでしょうね。こう展示博物館にこう出されてるっていうことなんで、見たらとても特徴的な感じなんでしょうが、もうこの記事ね、文章しかないんで想像するだけなんですけど、変わった、もう見てわかるんでしょうね、きっとね。ということで、前半終わりです。後半にちょっと私の思っていることをちょっとお話ししてみたいと思います。後半理科の続きからスタートです。